今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は本日8月14日がデビッド・クロスビーの誕生日ということで、先日リリースされた新作を含むデビッド・クロスビーのソロ作品に焦点を当てたデビッド・クロスビー特集をお送りしたいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所ジロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、本日8月14日がデビッド・クロスビーの誕生日ということでね、
はい、
彼のソロに焦点を当てたデビッド・クロスビー特集をお送りしたいと思います、
うん、はい。
一発目をお送りしたのはデビッド・クロスビーで Music is Love でした。
はい。
1971年の彼のソロデビューアルバム If I Could Only Remember My Name のオープニングトラックでございます。
はい。
一応シングルカットもされて全米95位というね、まあ、なんとかチャートにしたという、
うん、
作詞作曲はデビッド・クロスビー、グラハム・ナッシュ&ニール・ヤングで、プロデュースがデビッド・クロスビーと、
はいはい、
これはですね、うん、クロスビーとナッシュとヤングでジャムっぽいね、うん、ことをしてたらなんかできていったらしくて、うん、クロスビー自体はあんまりピンときてなかったようなんですが、うん、ナッシュとヤングがね、うん、これはいいということで彼らがまあ後からコンガとかビブラフォンとかハーモニーをつけてね、曲にしたと言われています。まあとにかくデビッド・クロスビーの音楽性というのは非常に独特で変わっているので、そんな彼のファーストアルバムの一発目がこれっていうのもね、ちょっと感慨深いものがあるんですけれどもね。そんなにたくさん作品残してる人じゃないので、どんどん行ってみたいと思うんですが、次のセカンドアルバムはですね、18年の時を経てリリースされることになります。Oh Yes I Can という作品なんですが、次はそこから1曲かけてみたいと思います。
はい。
デビッド・クロスビーでメロディー。はい、デビッド・クロスビーでメロディーをお聞きいただきました。
はい。
1980年代のクロスビーはもうドラッグ中毒で悲惨な状態だったんですよね、
うん、
で刑務所にも入ったりしてもうとんでもなかったんですけれどもそんな彼が復活したのが、
はい、
この1989年のセカンドアルバム、うん、Oh Yes I Can なんですけどもね、
うん、
まあ、このお聴きいただいたメロディー、これ僕本当好きで、
うん、
多分クロスビーのソロの曲の中で一番好きな曲なんですけども、
はい、
なんて言うんでしょうかね、自分のまあ命ともいえる音楽ですね、うん、音楽に対する愛をこれ歌ってるナンバーなんですよ、うん、復活してね、やっぱり僕には音楽しかないというような思いが詰まってて、まずそこも素晴らしいんですが、まあ、音楽的にも素晴らしくて、
うん、
作詞作曲はデビッド・クロスビー、クレイグ・ダーギー、うん、そしてプロデュースはデビッド・クロスビー、クレイグ・ダーギー、スタンリー・ジョンストン、
うん、
演奏はですね、ドラムがラス・カンケル、ベースがリーランド・スクラー、ギターがスティーブ・ルカサー、エレクトリックピアノがクレイグ・ダーギー、シンセサイザーがキム・バラードという、まあ、当時のウエストコーストの売れっ子ミュージシャンたちががっちり脇を固めてるんですよ。でこのアルバム、まあ、このメロディー以外もすごい歌曲がいっぱい揃ってましてね、すごいんです、もう参加メンバーが、まあ、ひとえにこの人の人脈の広さを物語ってるんですけれども、まあ、名前を挙げますと、グラハム・ナッシュはもちろんね、ジャクソン・ブラウン、ジェームス・テイラー、ボニー・レイト、ジョン・ディ・サウザーなど、まあ、ウエスト・コースト・オールスターズみたいになっててね、彼の復活にこの花を添えてるんです。
はい。
アルバムを通して全般的に AOR テイストで、まあ、なんかまとめられてる感じなんですけどもね、
はい、
まあ、それが意外にもこの人の音楽にマッチしてるんですよ、うん、あんまり AOR っぽい人じゃないんですけども、うん、うまくマッチしてると、
うん、
でまあ、それはこの曲の作者でもあるそのクレイグ・ダーギー、まあ、セクションですね、 JT のバックバンドとかもやってる人ですけども、この人の、うん、まあ、面目役所といったとこなんかなっていう気がします。
はい。
次いきます、
はい、
サードアルバムでございます、うん、1993年のアルバムサウザンドローズから次はお聴きいただきましょう、うん、デビッド・クロスビーでヒーロー。はい、デビッド・クロスビーでヒーローをお聴きいただきました。
はい、
作詞作曲フィル・コリンズ&デビッド・クロスビー、そしてプロデュースはフィル・コリンズと。この頃あれですね、1989年にですね、フィル・コリンズのあの大ヒットナンバーアナザー・デイ・イン・パラダイスがありましたけども、あれでね2人がこう共演したわけですよ。
はいはいはい、
まあ、そんな2人の共作だったわけでね、このヒーローっていう曲が、うんうん、まあ、そういうこともあって彼のソロとしては珍しく全米44位、うん、全英56位というヒットを記録した。これはもうね、うん、最高のチャートアクションですね、彼の中では ね、
うん、
で演奏の方はドラム、パーカッション、キーボードがフィル・コリンズ、ベースがピノ・パラディノ、ギターがジェフ・ピーバーとなってます。このサウザンドローズというアルバムにはですね、うん、まあ、フィル・コリンズだけじゃなくて、あとはジミー・ウェブとかスティーブン・ビショップとか結構、うん、あのこちらもねいいメンツが参加しておりまして、う
んうん、はいはい、
前作に負けないぐらいの充実した内容となってますので、ね、うん、おすすめでございます。
はい、
次行きましょう、
うん、
でそこからまたガンとあの年数が空いて、次の4枚目のアルバムはですね2014年になります、
うん、だいぶ空きますね。
だいぶ空くんです。クロスっていうね、うん、アルバムなんですが、うん、これがね隠れた名盤なんですよ、うん、まあ、次はそこから行ってみましょう、うん、デビッド・クロスビーでレイディオ。はい、デビッド・クロスビーでレイディオをお聞きいただきました。
はい、
この曲はクロスビーの息子でマルチインストゥルメンタリストのジェームス・レイモンドとクロスビーの共作曲になります。うんうん、この、ね、ジェームス・レイモンドという人がこう、ね、
はい、
キーパーソンでね、
うん、
まあ、1996年から2004年にクロスビーとジェフ・ピーバーという人とこのジェームス・レイモンドの3人でユニットを組むんですよ、はい、クロスビー・ピーバー&レイモンドっていうね、はい、その頃からもうずっと今に至るまでこのジェームス・レイモンド息子の、ね、うんうん、ジェームス・レイモンドがクロスビー音楽的にバックアップしてると、
うんうんうん、
でこの、ね、ジェームス・レイモンドっていう人はね、あの音楽性がですね、どういうんでしょうね、スティーリーダンっぽいこうジャージーな、ね、ロックを、まあ、特徴としてまして、
はい、
スティーリーダンが好きなんですよ、クロスビー、
うんうん、
本人が言ってるんですけど、
はい、
だからねすごく息が合ってるんじゃないかなと思います。うん、でもう本当ね、こっからこのレイモンドがあの関わり出してからの作品、まあ、売れちゃないけどクオリティはすごい高いです。うんうんうん、次も行ってみましょう、
はい。
次は5枚目のアルバムですね、2016年、ライトハウスというアルバムより、うん、デビッド・クロスビーで The Us Below。はい、デビッド・クロスビーで The Us Below をお聴きいただきました、
はい、
ニューヨークのインストゥルメンタルバンドスナーキーパピーのリーダーマイケル・リーグ、彼がプロデュース、ね、してる作品なんですよ、
うん、
この曲が含まれてるライトハウスってアルバムがね、
はい、
でこの彼が活躍するんです、
うんうん、
この、The Us Below ではですね、うん、アコースティックギターは、まあ、デビッド・クロスビーが弾いてるんですけれども、うん、その他の楽器、まあ、アコギ、ハンマートーンギター、エレキギター、ウッドベースをマイケル・リーグが担当していて、
うん、
まあ、クロスビーの、ね、音楽の持ち味である、まあ、ジャジーでアコースティックな、まあ、要素っていうかな、うん、そういったのを深く掘り下げることに成功している作品かなと思います、
うん、
まあ、この人もジャズ系なんですけどね、マイケル・リーグ、まあ、同じジャズ系でもジェームス・レイモンドとはまた違ったね雰囲気というか、
はい、
まあ、そんな彼の手腕が光る作品かなという感じでございます、うん、
はい、
次はですね2017年の6枚目のアルバムから行ってみたいと思います。スカイトレイルスというアルバムからです、
はい、
デビッド・クロスビーでセル・ミア・ダイヤモンド。はい、デビッド・クロスビーでセルミア・ダイヤモンドをお聴きいただきました、
はい、
作詞作曲デビッド・クロスビー、ジェームス・レイモンド、そしてプロデュースもジェームス・レイモンド、まあ、彼の、ね、音楽性が色濃く出てますね、うん、
はい、
ギターでジェフ・ピーバーが参加してて、久々に CPR の3人が揃ったというね、
うん、
まあ、スティーリー・ダンっぽいジャズロックナンバーでございます、
うん、
てなわけでデビッド・クロスビー特集をお送りしてきたんですが、次がラストです、
はい、
先日ニューアルバムがねリリースされまして、
うん、
For Free というタイトルで、
うんうん、
でそれが素晴らしかった、
うん、
で、その中の目玉曲を最後はお聴きいただきたいと思います、はい、マイケル・マクドナルドとのコラボ曲でございます、うん、作詞作曲クロスビー・マイケル・マクドナルド&ジェームス・レイモンドでございます、うん、デビッド・クロスビーでリバー・ライズ。 It's light in California。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでデビッド・クロスビー特集はこれにてお開きでございます。
はい、
次回はその時々の気分で選曲してお送りする今月のミュージックカルテです。
はい、
ゲストとしてオールデイズレコードの新録カバーシリーズ第4弾アーティスト平井亜美さんにリモート出演していただく予定となっておりますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。いつまで